しかし伝道師はそれじゃあなたはキリストと何の縁もゆかりもない人間なんですよと。でもそれを聞いてもわからないわけですなぜそれで縁もゆかりもないのだと、
私は信じてると言っているじゃないかと。
でそれで伝道師が一つ言うんです。じゃあ聖書の中にあるどの言葉でもいいのでそこに書かれている命令を徹底して実行してみなさいと。それで良きサマリア人になろう、強盗に襲われた人を助けたあのサマリア人のように隣人を愛するものになろう、でしかも職場で人のお金を盗んでその職場を辞めざるを得なくなったそういう同僚の死の友人を決めるんです。ところがどんして重ねて親切の言葉をかけていってもほっといてくれと、まあ、反発されるわけです。全く何をしても効果がない。でだんだんだんだん怒りが湧いてきたんです。なんでだ、こんなに愛しているのに。でもしかしそこで私は彼を見下していた、つまり自分は完全な人間でそれで愛してあげよう、あの人はダメな人だから買いに行ってあげなければいけないと、もうすでに上下関係があったわけです。それは本当の愛ではない。しかも全然その愛だから通じないし、通じていない、キリストは自分の愛が通じていないにもかかわらず十字架にかかって全く怒りを発しなかったのに、自分はこれっぽっちのことが通じないだけでなんでと叫び声を上げる。そうか、確かに自分はキリストを十字架にかけたと目が開かれたんです。そうだ、だからこそあの方は私のために十字架にかかったのだ、私は自分の力では超えられないのだと。それで本当に信じるっていうことはそういうことなんだと、自分がこれで分かったと言って進めるものじゃない、そこまで分かって信じますと言って本当に信じるものになるんだ。それで洗礼を受け、そこからが信仰の出発点となり、あの潮刈峠の出来事、自分ではなくキリストが生きておられるというそのことを表す生涯となっていったんです。私たちがもしこの午後の総会で主から御言葉をいただき、道を知られ、分かりましたその通り歩みますと告白したとしても、それだけではキリストと何の縁もない人間だと言われてしまうかもしれません。もう一つの真理、私たちは迷える子羊である、羊飼いなしに歩めないものだ。それを忘れてしまった瞬間、命を失うものとなってしまいます。悪魔は私たちから十字架の真理を巧みに隠し、自分だよね、そのように仕向けます。神の国と神の義とを求めようではなくて、あなたの国とあなたの義を立て上げよう、そうしたら神様は顧みてくださる。悪魔はこう誘いかけます。まず自分という、そういうふうに上手に誘いかけます。この礼拝の中でも祈りの中でも中心は何か、私がはっきり歩めるようにと、どこかで私が真ん中に立っている、この教会がと、教会が真ん中に立ってしまう、まあ、そうでなくて、いや私が真ん中にいてはいけませんと祈っていても、牧師が、あ、牧師が真ん中になったり、役員が真ん中にいたり、人間が真ん中に立って話を進めようとする。私たちは弱い以上に強情な人間だと思います。 ます。しかし、イエス様の十字架はすでに完成していて、ご真実を持ってそれがど真ん中に来るようにと、神様はそこを明らかにし、私たちを導いてくださいます。その道はどうしたら分かるでしょうと言ったトマスに対して、そんなに長くあなたと一緒にいるのに私が分かっていないのかって言われるピリポに対して、私は死ぬほどのあまり苦しみもらえている、死ぬほどであると一緒に祈ってくれ、そう言われたのに、すぐに眠りこけてしまったペテロとヤコブとヨハネ、そうしてイエス様のことをペテロは3度知らないと言い、イエス様がよみがえられたとそのニュースを聞いたのに、なおまだユダヤ人を恐れて部屋に閉じこもる弟子たち、それでもイエス様は真理のお方です、そして道であるお方です。閉ざされたその部屋にある弟子たちに対して道を開かれて、そこに現れ、安かれ救いを与えてくださり、救いを告げるものに変えてくださる。このお方はどこまでも道であり真理であるお方であり、またその命は決して途絶えないということを、私たちに与えられるということを、どこまでも忍耐強く働きかけてくださる。このお方が真ん中におられることこそ私たちのあるべき道である。その覆いを私たちはまず取り除いていかないければいけない。何が問題なのか、私が真ん中にいませんか。そして主がどうして働いてくださらないのかと、その真ん中にばっかり座っていて、あなたがそこにいるからだ、私に譲れ、それを優しく教えてくださるその方に私たちが委ねていくときに、私の道、私の真理ではない、この方の道と真理という命が明らかに現れるのではないでしょうか。この方が与えてくださる命は、父と御子と聖霊の永遠の愛の交わりの中です。何をするか、それ以上にどこにいるのか、そのような場を作っていくということを教会は最も求められているのではないでしょうか。イエス様は住まいを用意してくださる、交わりの場を用意してくださるんだ。あなた方は今そこに入ることはできない、父子聖霊のその豊かな交わり、何も隠し事もなく何の遠慮もない豊かな場、何の心配もなく喜びでしかないそのような交わり、十字架にかかられてまで、その後全く目が曇っている私たちに、しかもイエス様が迎えに行くと言われて迎えられたのは、教会の迫害者であり全く聞く耳を持たないようなパウロにさえ、イエス様は心開かれ、そのパウロを迎え入れてくださるお方、その何をも溶かしてくださる永遠の交わりの中に私たちを、全ての人を加えようとしてくださる、その交わりの場を私たちはすでに持っているのではないでしょうか。私たちの教会の大きな特徴として、昇天者記念礼拝、また合同記念会を 重んじていることを挙げることができるのではないでしょうか。